群衆の激しい叫び、石橋秀夫牧師です。
先週の金曜日から土曜まで、越谷教会の教科学校の夏キャンプに、行いまして、そこに行ったわけでありますが、今年もよく遊んだなと思います。教科学校の先生たちもよく子どもと遊んでおりましたし、私はどちらかというと遊ぶというよりも遊ばれる、おもちゃにされる、まあ、そんな感じで、プールに入って1時間以上子どもたち何人もに巻き疲れた。ろれつが回らないほど疲れちゃいましたですね。2日目も広いとこ行って野球やったり、遊びまくりました。まあ、そのおかげで、那須から高速道路、そんなに長い距離ではないんですが、まあ、途中運転しながら2回眠くなりまして、もちろん眠って運転はいたしませんが、インターによって2回ほど眠りながら越谷に帰ってまいりました。そして、今日の説教に取り組んでいたわけでありますが、まあ、その時にちょうど教科学校の先生から電話がありました。越谷教会のです。要件を済ました後、いきなりピラトどう思いますか、本当のピラトです。まあ、いきなり問われて、この教科学校の先生なんて答えたんですかね。この教科学の先生はかわいそうな人、ポンテピラト、ピラトってどんな人ですかと言われて、いきなりかわいそうな人、というふうに答えてくれました。しばらくして、他の教会の教会員ですが、やはり電話がかかってまいりまして、要件を済ました後、いきなりあなたはポンテピラトをどう思いますかというふうに問いました。まあ、いきなり問われてびっくりしておりましたが、振り回される人というふうに答えました。毎週私たちは使徒信条を告白しています。今日学ぶところは、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けという、このところを今日学ぶわけです。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、このように告白しながら、私たちはさて、このポンテオピラトについてどんなふうに思っているか、信仰の告白をしながら、この文についてどんな思いでポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白しているのか、まあ、それを お考えいただきたいと思います。もちろん今お答えを求めるつもりはありませんが、しかしどちらかというと、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、すぐ十字架ですね、もう十字架のところにすぐ行ってしまって、ポンテオピラトのもののところがなんかこう飛ばされて、告白されているということはないだろうか。しかし実はポンテオピラトのもとに苦しみを受けというこの部分をしっかりと私たちは見つめる、そのところからポンテオピラトはどういう存在であり、ポンテオピラトにイエス様はどんなふうに目を向けられていくのか、そしてまた同時に、私たちはポンテオピラトを見つめるということにおいて、私たちはどういう存在であるか、そしてこの私たちにイエス様はどういう思いで見つめておられるのか、そのことがポンテオピラトのもとに苦しみを受けというこのことから実は教えられてくるわけです。そして神様の御業ってこれほど大きいんだということを受け止めさせられて、私は大きな驚きを覚える。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けというこの告白にしっかりと目を向けることによって、神様はどれほど大きな救いの御業を私たちにしてくださったのか、そのことを驚きを持って受け止めさせられていく、そういう告白であるということ、そのことをマルコ福音書の15章のところから学んでいきたいと思います。 もうこの部分は皆さんよく知っているところです。ポンティオピラトというこの人物について、ローマの総督、イスラエルにおける最高の権力者、ローマの皇帝によって、派遣される総督、まあ、ピラトがどんな総督だったかということを想像するわけでありますが、実は赴任の時に、赴任していく時に大失敗をした王様、彼これはかなり王を引いているかもしれません。ローマの権威によって建てられていくということをとっても大事にしている総督です。ローマによって、ローマによって、ローマの権威によって、ポンティオピラト以外の総督がイスラエルにやってくる、まあ、カイザリアに大きな軍艦が入る港が作られました。カイザリアという町が作られました。そこにローマの総督の官邸があります。そこにずっといるわけですが、水越の祭りなど大きな祭りの時には総督はエルサレムにやってくるということになるわけであります。治安を守るということはとっても大事な仕事ですから、エルサレムにやってまいります。カイザリアに着いた時に、多くの総督、ほとんどの総督は、軍旗を隠して、畳んで隠して入場してカイザリアに入る、そういうことをしていたわけであります。ユダヤ人たちは信仰が厚い、自分たちの王は神だ、神のみだという確信を持っている。ローマ皇帝を皇帝として崇めることはできない。我々の王は神、このお方以外にはおられないという信仰を持っています。ですから、このイスラエルの治安を維持するということが総督の重要な働きですから、そのためには民衆の反感を買わないような形で総督の仕事をしていくわけであります。ですから、総督のローマ皇帝の旗、ローマ軍の軍旗、そういうものは隠して入場した、それが今までの総督であります。しかしピラトは違っていました。軍旗を畳んでいたんですが、その軍旗を高く掲げてカイザリアに入場した。そのために大きな反発を受けます。総督の前の庭にはこれに抗議する民衆が座り込む、5日間座り込む、立ち去らないと首をはねるぞと脅かして兵隊をそこに派遣するわけであります。しかし民衆はどうぞ首を落としてくださいと首を差し出した。まあ、そのために引き上げざるを得なかった、ローマ総督の大失態、赴任の時に犯してしまうわけであります。民衆の力を恐れる総督であるとともに、ローマの権威を傘にして、権力的に、人々を支配する、そういうローマ総督でもありました。ですからやがて、ピラトは権力志向が強く、また権力を持って民衆を押さえつけたということにおいて、総督を解任されていく、召喚されてしまうというような歩みをするのであります。まあ、そんなピラトを、こういうふうに思いながら聖書を読んでみたいと思います。6節ところで祭りの度ごとにピラトは人々が寝返れる囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時人殺しをした投獄された暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいとの要求し始めた。そこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。宰相たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。宰相たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言ってるあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆をまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆がますます激しく十字架につけろと叫び立てた。 ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につくために引き渡した。とピラトの技が記されてくるわけであります。ユダヤ人の王として、ユダヤ人の王という言葉が出てまいりますが、このことと関連しまして、ちょっとマルコ福音書の14章を見ていただきたいと思います。61節のところを見ていただきますと、14章の61節、しかしイエスは黙り続けて何もお答えならなかった。そこで重ねて 大祭司は尋ね、お前は褒めべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれる来るのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った、これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに椿をかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。大祭司の庭における裁判の記事が示されてくるわけであります。お前は褒むべき方の子メシアなのかと問われて、イエスはそうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の国に止めてくるのを見る。イエス様がどなたであるかということを、このところではイエス様はお隠しにならないのであります。メシアなのか、そうです、メシアは王的な力を持っています。王的な力を持っているのか、そうです、神から使わされたメシア、王的な力を持つもの。しかし今人々の前に鎖につながれてみすぼらしい姿をして立っているイエスがメシアとは思えない、王とは思えない。彼を愚弄し椿を引っ掛け打ち叩いて、ピラトのところに連れてくるわけであります。ローマによって支配されていますから、イスラエルの最高法院で、死刑の判決が下されても、それだけで死刑にすることはできないのであります。改めてローマ総督に訴える、そして総督がこれを裁くのであります。大法院の判決の通りに罪があったら死刑に処する、そうでなかったら無罪にする、その技がポンテオピラトに求められているわけであります。しかしピラトはイエス様に罪がないと知りながら正しい判決を下すことができなかった。彼は権力欲が強いわけであります。民衆が大騒ぎして暴動を起こしたらローマの皇帝からの信任を失ってしまう、そんなことがあってはならないわけであります。大勢の群衆が叫ぶ、押し寄せてくる、その恐ろしさも知っています。最初の就任の時に大失敗をしたからであります。ピラトは十字架につけようと叫ぶ民衆の叫び、彼らを満足させようとしてバラバを釈放し、イエスを鞭打って十字架につけるために引き渡すのであります。私たちはここでイエス様がどのようなお方であるかということを考えさせられるわけであります。イザヤ書の53章を見ていただきたいと思います。イエス様がどういうお方であるか、イザヤ書53章から示されてくるわけであります。イエス様から遡ること約500年ぐらいに記されたイザヤ書53章、このところでメシアがどういう 形で私の人間の中に来てくださるかということが示されてくるわけであります。3節、1149ページ53章の3節、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私の顔を隠し、私は彼を軽蔑し無視していた。まさに今イエス様のお姿が、この言葉がイエス様によって成就するわけであります。このお方は病を知っていた。4節で、彼がになったのは私の病、彼が負ったのは私の痛みであったのに私は思っていた。神の手にかかり打たれてから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し捨てられたのは私の背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私の戸川のためであった。彼の受けた苦しみによって私に平和が与えられ、彼の受けた傷によって私は癒されたと、イエス様の御業が記されてくるわけであります。病を知っていた。今主イエスはピラトの病を知る者としてピラトの前に立つのであります。自分の正しさ、彼がしなければならない責任、すべてを放棄して、ただ民衆を恐れ、民衆を満足させるために神から使わされたものを十字架につけていくわけであります。イエス様が背負う十字架はピラトの罪であります。ピラトの病を知っている。ピラトの病を知りながらこの病を担う、ピラトを救わねばならないという、その内には燃える愛が示されてくるわけであります。これは兵隊においてもそうであります。16節見ていただきますと、兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中に、マルコ福音書に戻っていただきまして、15章の16節、兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集め、そしてイエスに右の紫の衣服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王を万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、椿を引っ掛け、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せ、そして十字架につけるために外へ引き出した。兵士たちが激しく主イエスを侮辱するわけであります。紫の服は王様が着る服。ここではどこからか見つけてきたのか、紫色をした衣、主イエスをあざらうためにこれを着せる。兵士たちは主イエスを愚弄し、椿を引っ掛け、そして打ち叩く。この兵士たちの病、この兵士たちの病、それを主イエスは知り尽くされておられる。この病を知って、それを担われるイエス様の姿が示されるわけであります。18節のユダヤ人の万歳と敬礼し始めたとありますが、このユダヤ人の王万歳、兵士たちが主イエスを愚弄して叫ぶ、そして敬礼する、そのような言葉として記されますが、しかしこれはマルコがこの叫びをここに入れざるを得なかったとも言われています。病を知ってそれを担うイエス様を記しながら、見つめながら、ユダヤ人の王万歳、まさにそこに真の王の姿がある。どのような人間も力 を救い上げる力を持っておられる方がいらっしゃる。その力がみそばらしく弱々しい姿の中に実は神様の御業が示される。バラバのピラトの罪を、群衆の罪を、兵士の罪を、その病を知ってそれを担われる真の王の姿があるとマルコはこの言葉をこのところで記すわけであります。使徒言行録を最後に見たいわけでありますが、その前にヨハネ福音書の方を見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書ではこのピラトのところが、さらに詳しく記されています。非常に考えさせられるところであります。ヨハネ福音書の、19章ですね。それを見ていただきますと、見よという言葉がたくさん出てくるわけであります。見よ、19章の3節、そばにやってきて、来ればユダヤ人の万歳と言った。平手で打った。ピラトはまた出て行った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけが分かるだろう。見よという言葉が示されています。さらにまた、ずっと見ていきますと、15節のところでもイエスは茨の冠をかぶり紫の服を着て出てきた、来られた。ピラトは見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。とこのように、ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけろよい。私はこの男に罪を見出せない。この男に罪を見出せない。見よという言葉が重ねて語られてくるわけであります。14節、それは聖火祭の準備の日の正午の頃であった。ピラトがユダヤ人たちに見よ、あなたたちの王だと言うとと語られてくるわけであります。見よ、あなたたちの王だ、見よ、この男を見よ、見よ、このお方を見よ。今日は賛美歌では歌えませんが、賛美歌の121番、結城浩という先生、賛美歌をたくさん作るわけでありますが、私もしばしばこの賛美歌を歌います。この人を見よと歌われていく賛美歌であります。この人を見よ、十字架に進んでいくこのお方を見よ、人々の罪を背負う、ピラトの罪を背負い、ピラトの病を知り、大祭司の病を知り、兵士たちの病を知り、民衆の病を知って、それを必死で担っておられるこのお方を見よ。みすぼらしい姿で、すべての人々から捨てられた姿で、ご自分を惨めな姿をさらけ出す。しかしその惨めな姿はピラトの姿であり、兵士たちの姿であり、群衆の姿であり、そして私の姿である。その病を知って一心にそれを背負うこのお方を見よ。121番でこのヨハネ福音書の19章が歌われていくわけであります。最後に 使徒言行録の最初3章を見ていただきたいと思います。3章の13節、ペテロの説教であります。使徒言行録3章の13節、218ページ。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私の先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私はこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその信ずる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私たちは分かっています。しかし神は全ての預言者の口を通してよく知られたメシアの苦しみをこのように実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいとペテロは説教をしています。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。命の導き手を殺してしまった。このような形で歴史の中で私たちは神様を裏切り続け、また神の前に罪を犯し、その病の深みの中で苦しむ私となってしまったのであります。私の病を知る者としてポンテオピラトのもとに苦しみを受けというのは、ポンテオピラトのもと苦しみを、ね、病を知る者として、そして同時に私たちの病を知る者として、それを本当になってくださって命を捧げてくださった、ここに神様の大いなる御業がある。この御業によって私たちは自分のこの罪が消し去られる、罪が許されて悔い改めて死の前に立ち返ることが許されたとパウロは説教をするわけであります。ポンテオピラトを見つめることは、私たち自身を見つめること、私たちの病を知り、それを担ってくださった尊いイエス様の御業を知ること、そして何としてもピラトを、群衆を、兵士を、私を救いたい、救い上げたいという燃えるような神様の愛がこの告白の中に示されているのであります。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、この告白の重さを受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。御言葉に学ぶことが許されました。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白の中に、私が神の前にどういう存在であるか、またイエス様がどんなお方であるか深く示されています。本当に私の病を知る方がおられ、それを癒すことがおできになる方がおられ、私は本当に罪を許されて神様の尊い交わりの中に生かされています。 そのことを繰り返し繰り返し学ぶことが許されておりますことを感謝いたします。どうぞ罪許された喜びを深くかみしめながら、大いなる主の御業を称えるものとして賛美するものとして正しめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。